La La area. We're gonna make you happy.
We're gonna make you happy.
Sound radio station. FM La La.
76.8.
Evening program.
Evening program.
Tea Time Line.
3月17日火曜日、時刻は午後4時です。岐阜中の FM768 FM ララティータイムライン、4時です。火曜はカモトピの時間です。こんにちは、ライターのトッピーこと河合俊和です。さあ、春休みが近づく、そんな季節になってきまして、まあ暖かくもなってきましたし、こうちょっとね、休みが来るというね、この子供たちにとっては宿題のない長期休暇、まあ長期でもないけどね、休みということで春休みが近づいてきたんですが、年度が変わるということは、うちの子供も有給を消化しなきゃいけない。いや、愛知県の小学校はですね、ラーケーションという、年間に何回か休める日っていうのがありまして、まあ、有給みたいなもんですよ。これ消化せなあかんなっていうことで、子供とですね、先週、野外民族博物館、リトルワールドに、このラーケーションを使って行ってきました。平日に行ったんですね。まあ、やっぱり土日に比べると、非常にこの、過ごしやすい状況になっていまして、ただですよ、リトルワールドって、こう、いろんな、こう、ね、グルメイベントとかやってるじゃないですか。ちょうど谷間でグルメイベントをやってない期間ということもあって、人手が少ない中、ゆったりとね、見学をすることができたんですね。で、このリトルワールドももちろん地元ですから、皆さんご存知だと思うんですが、いろんな国のね、建物がこれ、全世界から移設されていて、その一日で世界一周旅行が体験できるという、これが売りの施設ですね。まあ広大な施設で、子供の頃はあれ遠足で行ってね、歩いたって感じなんですが、今はね、園内を周遊するバスがこう定期的に結構な頻度で走っているので、ちょっと見て、もうバスに乗ってみたいところ行って見て、またバスに乗ってっていう、こうね、本当に便利に見ることができるんですが、なんといっても僕らが子供の頃にはなかったですよ。今のリトルワールドは、そのイベントをやってない時でも、それぞれの国の建物のところでグルメを楽しめるっていうのがね、本当にいいですよね。フランスの家のところで食べることができたんですが、子供が頼んだクレープにチーズが入って、マスカルポーネチーズが入っているクレープを子供が食べたんですが、ちょっともらったらもうめちゃめちゃ美味しいのね。あ、普段コンビニで食べてるチーズってチーズっぽいものなんだっていうことがよくわかる。本物のチーズは美味しいなっていうね。何をディスってるんですか。まあそんな風にね、本格的なものが味わえたり、あとね、タイのところで唐揚げをいただいたんですが、このバジルソースがめちゃくちゃ美味しくて、うちの子もバジルが好きなんで、うわ、これめちゃめちゃ美味しいじゃんって言って、このバジルソースは売ってないのって思って、店員さんに聞いたところ、自家製ですっていうね。あー、やっぱりみんなこだわってる。もちろんね、値段はそれなりにしますけれども、こだわってるなと思って。で、他にもワニ肉のバーガーとかを食べて、本当に美味しいものいっぱい食べれたんですけど、台湾の、地元の食べ物を出すお店が、この14日土曜日にリニューアルオープンということで、そのちょっと前に行ったもんですから、やってなくってね、またリベンジにね、台湾のものを食べに行かなきゃなと思ってるんですが、まあ、野外民族博物館ですので、こう世界のね、人類の、歴史とかも勉強できる、風習も勉強できるということで、本館では映像展示があるんですね。これ僕も子供の頃とか、昔見た覚えがあるんですけれども、この映像展示っていうのが、かつて日本テレビ系列で放送されていた日立ドキュメンタリー素晴らしい世界旅行っていう番組の編集したものなんですね。これが、結構長いことやってましたね。1966年から1990年まで、もう平成に入るまで放送されていた、この素晴らしい世界旅行という、牛山純一さんのね、プロデュースした番組が、これ見ることができて、本当に僕も子供の頃ちょっとね、見るの怖いぐらいの映像で、今見てもやっぱり怖いんですよ。呪術とかね、それからいわゆる、なんて言うんでしょう、昔の儀式、 割礼とかの様子とかもその記録映像として見ることができて、あの僕はまあ子供の頃ちょっと怖いなと思ったんですが、うちの娘がですねもう食い入るように見てて、あのうちの娘あのドキュメンタリー大好きなんですよ。あのフジテレビのザ・ノンフィクションとかも好きだし、まあ、ちょっと軽い感じのね、あの家ついていていいですかも好きだし、でその昔のね日立ドキュメンタリー素晴らしい世界旅行の映像ももう食い入るように見てて、ただやっぱり昭和の頃のその記録映像ってすごくて、もう血とかね、だって割礼とかって要はね、あの男の子のね、あの子供の頃にこの、 あの世紀の先っぽの皮を切っちゃおうっていう儀式ですから、もう血とかもバーって出てて、もう僕なんかちょっとね、あのつい目をそらして避けちゃうんですけど、もう子供は真剣に見てましてね、あでもこれがやっぱりね異文化とかをね、理解する第一歩だな、やっぱりこういうものをねしっかり見せるの大事だなと思ったら、ぜひリトルワールド春休みお出かけになってみてください。では今日もカモトピ番組スタートです。今日のオープニングナンバーは52年前1974年昭和49年の曲です。リクエストをいただきました美濃市の辰坊井さんからです。ありがとうございます。日野木真嗣さんで僕からおかけします。日野木真嗣さんは元歌手の音楽プロデューサーでラジオパーソナリティとしても活躍、この FM ララでも放送されていましたおはようサタデーを23年間担当され、昨年卒業、そして先月ですね、2月26日に81歳で亡くなられました。辰坊井さんは日野木真嗣さんの番組に招かれてスタジオでもねお話をされたということですね。ご冥福をお祈りしますとメッセージをいただいております。ではお届けしましょう、日野木真嗣さんで僕から。
FM ララ76.8 76.8。
火曜日の夕方はカモトピをお送りしています。さあこの時間はかつてテレビやラジオで流れていた曲などをジャンルごとにまとめてお送りするどこかで聞いたソングのコーナーです。今日はですね、病気や怪我などいざという時に頼りになります生命保険の CM ソング特集です。今日は7曲すべて違う保険会社の CM ソングを取り揃えました。まずは昭和の生命保険の CM ソングからお届けします。生命保険の CM ソング特集、まずは日生のおばちゃんですね。1969年から86年まで中北千恵子さんが出演していた日本生命の CM からデュークエイセスで木製の花です。あのおばちゃんというね呼び方にこの世話を焼いてくれるみたいな当時はいい印象もあったんでしょうね。今はもうねその後のセールスレディーでもなくトータルパートナーという呼び方になってますね。日生はあのポケモンですのでうちもお世話になっております。生命保険の CM ソングといえばこの方というイメージありますね。小田和正さんで確かなこと、明治安田生命の CM ソングです。他にもね、言葉にできない、今日もどこかでなど、あの合併前の明治生命の頃、1999年から、明治安田と小田和正さんは CM はもちろんこの、 あのツアーのですねサポートなどでもつながっているという、もう本当に深い付き合いということですね。さあ続いては第一生命の CM ソングです。小田和正さんから小田和正さんなんですが、違う保険会社なんですね。生命保険の CM ソング特集、こちらは小田和正さんの曲なのですが、第一生命のパスポート21の CM ソング、いつかどこかでです。実はあの小田和正さんの曲は1986年から先に第一生命の CM に使われていました。あのずっとね長いことこの生命保険の CM ソングを歌ってらっしゃる、携わられているイメージなんですが、第一生命からあの明治生命に年で変わってたんですね。 生命保険の CM ソング特集、続いては2012年ですね、大同生命の CM ソングになっていました。原優子さんでヘブンです。あの大同生命と言いますと、あの中小企業向けでね、あの町の社長さんみたいな人がこう CM にね出てくるっていうイメージありますね。あの大同生命っていうね、ただ大同生命は今はあの太陽生命と一緒になって、あの T&D 保険グループを形成していまして、あの T&D っていうね替え歌の CM の方が多くなっていますね。生命保険の CM ソング特集、達也くんとマユミーヌでアヒルのワルツです。2006年から放送されました。もうアヒルといえばこの会社ですね。かつてはアメリカンファミリー生命保険という会社名でした。アフラックの CM ソングです。アフラックといえばね、この曲の他にもあの招き猫ダークとかね、よーく考えよう、お金は大事だよというね曲も印象的な生命保険会社ですね。アフラックの曲をお届けしました。生命保険の CM ソング特集、続いてはカンポの CM ソング、西脇由依さんで一番優しい風はあなたが持っているです。あの今はねカンポ生命という会社になっていますが、かつてはあのカンポね、郵便局の簡易保険という政府が保証していた保険でしたね。さらにあのこの簡易保険に加入していると利用できる宿泊施設、カンポの宿が全国にありましたね。国立の生命保険と国立の保養施設、もうすっかりね昔の話になりましたね。生命保険の CM ソング特集、ラストは住友生命の CM ソングとして1980年から流れていました、イルカさんで丸い命です。現在も住友生命はこの曲を社のイメージソングとしていまして、かつてのね CM も住友生命のウェブ上で見られるようになっています。 X でいただきました。ブラックミポラさん、アルフィーの曲かかるかなということで、今回はちょっとね一社一曲ということでこういうことになりました。そして、こちら高山椎名さん、第一生命はいつもお世話になってます、ようやく今週末退院できますということで、やっぱり入院とかするとね生命保険ね大事だなって思いますよね。潰れた保険会社もありましたっけということで、うちの親が契約してた共栄生命ですね、半分以下になりましたね。はいはい、ということで、今日はですね、生命保険の CM ソング特集でした。今日のお便りテーマはついつい避けてしまうことでメッセージお待ちしています。この後はレッツメイクオーバーのコーナー、加納さんの登場です。
FM ララ
76.8 76.8。
火曜日の夕方はカモトピお送りしております。さあ続いてはレッツメイクオーバーのコーナーです。アートディレクターの加納博也さんと結んで、おじさんクリエイター2人が役に立つ気がするお話をお届けします。では呼んでみましょう、関の加納さん。
はいはい、こんにちは。
こんにちは。
はい、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加納さんは生命保険はいかがですか？
いかがですかって何
いやいや、どう向き合ってらっしゃ
いますか？どの歌が良かったか
っていう話ですか？いや、どう向き合ってらっしゃいますかっていう。
どう向き合ってっていうか、まあ、それはまあ最低限のことはしてますけどね、はい、っていうぐらいですかね。
ねえ。
だから、あの、私、串のですね、師匠なんかがよく言うんですけど、
はい、
みんなそうやってね、あの、例えばそうやって保険かけて、
はい、
生活がだらしないと。
ああ。
それで病気になると。
うん。
何やってんだって。
まあ、怪我とかはしょうがないけどね。怪我とかはしょうがないです、ね、
そう、普段気をつけなさい。その分そことかね。
はい。
まあまあ、そういうことも大事なんじゃないのという、なる、そうですねっていうですね。
そうですね。うん、まあ、確かにそのね、あの、いざ病気になって助かったっていうのはありますけれども、まあ、決して病気にならない方がもちろんいいわけですからね。
う
ん、
そうそう。その時、そう、そうそう。だから、あの、まあ、ね、全てが解明されてるわけじゃないですから、
うん、
なんてことはないけれども、
はい、
でもやっぱり病気にならないような生活をするってことがまずね、生活を正すってことが大事なのかなっていう、偉そうなことを言っていますが。
いいですね、説教から始まるこのね、AM ラジオのようなこのコーナー、いいですね。
ねえ。
ねえ。
なかなかうまくいかないですよ。私、まあ、
生活が、何がうまくいかない、まあ、何がうまくいかない、
乱れてますね生活がね。
あ、今のは自戒を込めてだったんですね。そういうことね。ということで今日のテーマはついつい避けてしまうことなんですけれども、
まさにそれですよ。
ほう、
避けてしまう。
加納さんはその師匠からそうやって説教されてるのに、うん、生活を正すということから避けてるわけですね。
そうです
そうですってやっぱりね、目をそらしてしまうってことですよね。
これはですね、本当に固い意志が必要なんですね。やっぱりあの成功する人っていうのはあの決めたらパッパッとすぐ動く、ね、
あ、行動早いですよね。
そうそう、あのいつまでたってもこう成長しない人っていうのは、うん、何かしらのその理由をつけてやらない。
理由をつけてというか ね、手をつけることができないっていうね。
動かない。
動かない。
ちょっとこれやってからっていうことなんですね。
もう子供の頃からね、はい、テスト前に部屋を掃除し始めるっていう、もうこれはもうその頃からね。
ああ、それはダメですね。
ダメですね。
そうそうそう。すぐ始めるっていうね。
ああ、うん、やっぱりこの前の加納さんのお話の通りですよね。始めればやる気が出ると。
はいはいはい。
うん、
そうですね。
いや今ちょっと話しかけたこと続けてくださいよ。なんでやめちゃうんです
か。いやまあいいかなと。
いや今の流れでしょこれ、言わなきゃ、ね、
いやほら、医学博士でね、はい、もう亡くなられましたけど、ね、日野原先生、
ああ、はい、
100何歳まで生きられた方、うん、
はい、
その本当に亡くなる本当その前の日まで仕事をバリバリやってたみたいですね。
生涯現役っていうのは本当に羨ましいですよね。
起きたらすぐ仕事するんですって。で寝るまで仕事してて、仕事したらバタンと 寝てたって。
いやでも、あ、でもまあ、でもまあちょっと酷使されてたんじゃないかって言おうかと思いましたけども、100歳超えでしたら、
100歳超えですからね、
まあ、
そうそう。で、なんかこう、気管支がもともとね、小さい頃から弱かったけども、だから、ね、うつ伏せ寝を私はしていますって言って、なんかそれがいいんだって
言って。よく、うつ伏せはあんまり良くないって言われますけどね。
うん。まあ、ほら、一日一食がいいとか言うけども、うん、みんながね、一日一食がいいわけでもないじゃないですか。その人によって違うというか、うん、知り合いの薬剤師の方なんか言ってましたけど、例えば私が、なんか、こう、健康のためにこれ食べてますって言うと、いや、あなた、加納さんはそれやめた方がいいよとか、
ね、
だからその言われました。なんかこう、その栄養を取れる体にまずしないとねっていうとかね。
ああ、なんか吸収できない、だから食べても流れてっちゃったら意味ないよってことですね。
そうです、そうです。うん、まずだから吸収できる体にするところから始めないと意味がないよねと。ああ、なるほどねっていう。
いや、まさにそうですね。本当に体もそうですし、知識とかもそうですよね。こうなんか吸収する状態になってないのに、こうね、知識を流し込もうとしても、うん、それ入ってかないですよね。
そうそう、うん、だから、まあ、ついつい避けてしまうことってのは、やっぱ健康診断とかね、人間ドックとかね、
それはいかんって。もうそんな
こと苦しい。
ちょっと待って、それ言っていいのは30代までよ。ダメよやっぱり。
いや、だから、うん、あれ、私言いましたっけ、最近ちょっとなんか痩せちゃってっていう話しましたっけ、
なんかおっしゃってましたね。
さすがにね、ちょっとね、病院行ってきました。
大丈夫ですか。
ね、尿検査と血液検査してもらったんですよ。ここでなんかもう痩せちゃってとかって、なんか実際にそのお腹周りがもうなんか、20代の頃みたいになっちゃって、あれって、本当に、あ、これ確実になんかパンツでもその、上着じゃない、
いや
ちょっとなんか服がね、うん、余ってきてる感じするなと思って。
それ運動してとか、なんか食事の調整をして、そうなってるならいいけど、何もしてないのにはちょっと怖いっすよね。
そうなんですよ。で、行ってきたんですよ。
行ってきた、はい。
で血液検査したんですよ。尿検査したんですけど、うん、はい、全く異常なしです。
いや、だから食べる量足りてないんじゃないのっていう話ですよね。
ところが最近よく食べてるんですよ。定食屋行ってもね、必ずご飯大盛りですから、私。
なのに太らないんですか。
太らないんですよ。
代謝が良くなってるの。これから成長する方ですか。
でもね、良くなってるかもしれません、代謝が。で体重もね、その診察して、じゃあちょっと体重計乗ってみるって乗ってみたんですよ。まあ、服を着てるとはいえ、体重はですね、 うん、多分通常の時よりも 2、3キロ違っただけでしたね。
となるとなんかストレス性のものとかっていう可能性はありませんか？
ストレスでしょうね多分ね。
いやなんか、うん、あの別にこれ茶化すとかじゃなくて クリニックもちょっと違う方に行った方がいいんじゃないかっていうね、うんうんそういう気もしますよね。
確かに。あれはおっしゃる通りですね。
いやでも本当この年になると、うん、あの冗談とかじゃなくてその自分の調子が悪いのがどこから来てるのか分かんないって、うん、この調子の悪さは何から来てるのかなっていうのがもう分かんないって時ありますよね。
年取ったらさそういうことも分かっていかないといけないんですけどね、うん、逆にね。
いやところ
が子供じゃないんだから。
でもなんかこの頭痛って何から、うん、っていうのありますよね。
あそれはありますね。
うん、
わからない。だって花粉症になる時期だって1年経つと忘れてるんですよね。
あの花粉なのか副鼻腔炎なのか肩こりなのか腰なのかどっから来てる頭痛なのかもう分かんないっていうね。
そう
ね、あちこちもう心当たりがあるからね。
そう、首が痛い肩が痛いって言ってもそれがねやっぱり目の酷使から来てるとかね。
それそう
ありますか。
あの頭痛が目を温めたら治るとかね。あれこっからか今回はみたいなね。
トッピーさんも私もだからそういう節はあると思いますよ。やっぱりどうしてもパソコン使うでしょ。
眼精疲労ね。
それはやっぱ大きいです。で、おそらく我々は他の普通の人とちょっと違いますからね。だってパソコンの前にだって10時間20時間座ってられるでしょ。
見るときありますね。
うん、
あ一番やばいのが仕事もパソコン、さあ休憩 YouTube パソコン。
そうなんだよ。そうちょっとじゃあ最近ね風呂入る時もね私ちょっと携帯持って入っちゃいます
から、
ね、
あら
風呂入る時もなんかこう風呂入る時にね AI でちょっと休憩しながらこう聞くんですよ。いろいろ会話するんですね。
AI と一緒に混浴してるんだ。
そうなんですよ愛ちゃん。
怖い、うん、いやでもおっしゃる通りでそう仕事もパソコンでしょ、うん、でちょっと休憩して YouTube、 あそんな動画ばっか見とってかさあ SNS ってやっぱ結局一緒って
動画ばっか見とっちゃうから SNS っておかしいやん。
結局パソコンには違いないっていうね。
なんじゃそれ。
そういやでもねやっぱ加納さんは Mac だからいいと思うんですよ。
は
あのデザインにねデザイン性に優れた画面見てるから、こっち Windows だからあんまりそういうの配慮されてない画面だから、
あーダメだと思う。あのね私ってちょっと病的に目が悪いので、
うん、
あの画面を見たらすぐ分かるんですよ。 Windows の画面って全然見えません。
あやっぱり優しくないんだ目に。
ものすごく見づらいです。
あのこれ個人の感想ですけどね。うん、
はい、Mac は違いますよ。
確かにね、あの Mac はねフォントが綺麗ですもんね。アウトラインとか
こだわりが、ね、こだわりが違いますよね、うん、あ大事なんですよデザインはね。
そっか Windows でなんかいきなり画面パンって感じもやっぱ怖いんですよね、
うん、デザインはプロに頼みましょう。
え、
うん、デザインはプロに頼みましょう。
そうなんかねあのね、
うん、
Mac 製品って教育関係者って安く買えるじゃないですか。
うんうんうん、
なんかね PTA の役員が安く買えるらしくて、教育関係者らしくて、買うなら来年度だなって今思ってるんですけど。
マジで？しまった去年今年度やってたのに。
そう PTA の、あ今年度まだ間に合うよ今なら今年度だもん。
もうでも娘卒業しちゃったしな。
大丈夫 PTA の役員の間はね証明書さえあれば買えるらしいですよ学生価格で。
マジで
買っときましょう今年度中に。
マジか、
うん、
あれ高校生でも学生だもんね。
全然大丈夫 PTA 大丈夫、ね、うん PTA 大丈夫、うん、
よし PTA やるぞ。
PTA やる Mac の製品を安く買うために PTA をやるという議員を目指すよりもちょっと不純な気がしますけれどもね。
うん、
でもちょっと確かに考えないか。パソコン見すぎだわ、
うん、
ちょっと娘のタブレット借りますわじゃあ。iPad だから
今そうね今だからそうよね子供たちでも使いますからね。
学校で今支給ですからねうちは iPad が、
うん、そう、
うん、
そうですよねすごいね。
いやでも本当
そうかだから、うん、でもだからあれよね、まあ普段は子供たちってスマホしか見ないでしょうけど、うん、意外にタブレット使ってい
ますよね。もう授業は全部タブレットで、あのなんか、うん、まあの アップルのあのアプリ使ってなんかスライドショーで発表してましたよ。なんか知らんやつで。うん。
ああ、なるほどね。
授業の発表だからもうモニターなんですよね。
うんうんうん、
あ、パワポじゃないんだって思いながら、ね、はい。
うんうん、まあそうだよね、うん、教育とかね医療はあのアップ非常にあのズブズブあじゃああの、
今
関係性が深い深いですよね。
ズブズブって言おうとした今怖いわもうそんなとこ敵に回さんでユーザーなんだからね
やっぱりほら向いてるんでしょうねその、
うん、
お仕事内容にね、
まあ、操作性もねやっぱりいいですからね、もう今日何言っても腹が立つ。
でも先生個人で使ってる人ってなんか別に勤めて Mac を使ってる感じしないですね。学校にあるあのあれのなんて言うんでしたっけ、今でっけえモニター、
ああ、はい、
まあ、別にアップルでも何でもないじゃないですか。
うち
大体ああいうのって Windows が入ってますからね。
うちの自治体はだからアップルなんですよ、学校が。
そのでっかいモニターが、
う
ん、
そう、
そこに
そう
MacOS が入ってる
だから、iPad からそこに転送して発表するんですよ。
そんなでかいモニターがあるのかね。
繋がってるだけかな、 Mac のあれが。
繋がってるだけでしょ。
あ、そうかそうか、うん、そういうことね。
まああれいいですよね、
うん、うん。
私も欲しいなと思いますね。
じゃあ、 あの年度内に
年度内
に
年度内にね、うん、
やっぱりでもついつい避けてしまうことっていうのはやっぱり現実を直視ですかね、私たちは
見ないようにしてますからね。
見ないように、もう自分の年齢もあんまり考えたくないっていうね、
そうです、そうです、うん、年齢をね、年齢なんか言い訳にしたらダメなんですよ。
あ、お厳しいことおっしゃいますね。
ダメです、
うん、
うん、そう
ということで、今日もね、番宣を避けずに言いますと、加納さんのね、ためになるお話は土曜日の夜9時半から FM ララでお届けしておりますので、
多分それを言うときってのは何にも考えてないんでしょうね。
違う違う違う、
ただただ言ってるんでしょうね。
めっちゃ気使ってるのに。いや、だって FM ララ同士だからさ、やっぱりね、土曜日も聞いてねっていう9時半夜。
じゃあ私も毎週トッピーさんのこの番組のことも言うように しますね。
今まで言ってなかったんですね。そうですね、聞いたことないですもんね。聞いたことないです。
一度もないです。
そう、あの番組は聞いてるけどこの番組の告知を聞いたことがないですからということで今日はどんな曲いきましょうか。
そう、あのね、ついつい好きな人は分かると思う、なんかついつい聞いちゃうバンドって感じかな、
はい、
なんかあの中毒性のあるメロディーですね。
わかりました。避けるっていうテーマなのについつい聴いちゃう曲なんですね。ということで加納さんどうもありがとうございました、
う
ん、
そうそう、はい、ありがとうございました。フレデリックでキラブネ。
Time line. FM Lala. Traffic information.
時刻は5時を回りました。ここからは印刷のことなら何でもお任せください。片平地区センター下、蟹市すげ刈り株式会社キューブ。技術と経験で町の未来を釣り上げます。ブルドックでおなじみの蟹市今渡り御嶽クレーン株式会社の提供でラレリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表4時55分現在の道路情報です。まずラレリア主要国道からお伝えします。国道21号ですが、時に向かう上りが渋滞しています。美濃加茂市太田町付近で東行き400メートルの渋滞、その先蟹市住吉南でも600メートル渋滞しています。国道41号、21号蟹御嶽バイパス、国道248号はスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。 ひろみを南北に走ります県道64号蟹金山線ですけれども、北行きの下りが渋滞しています。ひろみ5丁目付近で北行き300メートルの渋滞です。そして県道84号トキカニ線ですけれども、土田に向かう下りですね、西行き徳の南付近で300メートルの渋滞です。この県道84号トキカニ線ですが、通り抜け時間ですね、住吉南と中野大橋南の間、下りの西行きは5分で通り抜けることができますが、反対の時に向かう上り東行きは10分程度かかります。美濃加茂市内です。県道371号美濃加茂川辺線旧国道41号ですが、上りですね、新太田橋に向かって500メートルの渋滞です。山手線は西行きが渋滞しています。山手町付近で西行き300メートルの渋滞です。通行止め区間のお知らせです。県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八百津町後ろ付近にかけて災害復旧工事のため通行止めとなっています。国道19号も見ておきましょう。19号は時に向かう下りですね、多治見市弁天町付近で300メートルの渋滞です。変わって高速道路です。高速道路は東海環状道、東海北陸道、中央道いずれもスムーズに流れています。事故の情報も入っておりません。そして名神高速ですが、名古屋方面に向かう上りですね、一宮インター付近で3キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。この後早めのライト点灯を心がけてください。鉄道は東海3県平常運転です。次の情報は5時50分頃にお伝えします。以上、ここまでは印刷のことなら何でもお任せください、片平地区センター下蟹市すげかり株式会社キューブ、技術と経験で町の未来を釣り上げます、ブルドックでおなじみの蟹市今渡り御嶽クレーン株式会社の提供で交通情報をお伝えいたしました。エリアインフォメーションです。美濃加茂市の中部国際医療センターからのインフォメーションをお届けします。ここで中部国際医療センターからのお知らせです。この時間は系列病院中部脳リハビリテーション病院をご案内します。中部脳リハビリテーション病院では、脳卒中後遺症や頭痛、めまい、しびれなど脳に関する病気を中心に診療、検査、リハビリテーションを行っています。また認知症にも対応しており、認知機能の検査と治療、認知リハビリテーションも実施しています。お心当たりがございましたらお気軽に受診ください。診療は月曜日から金曜日、受付は朝8時30分から11時30分まで、紹介状や予約なしで受診することが可能です。場所は美濃加茂市小尾町下小尾で旧木沢記念病院の跡地です。電話番号は 0574-66-5800 番です。以上、中部国際医療センターから系列病院中部脳リハビリテーション病院をご紹介しました。
FM Lala Weather Report。
ではお天気情報をお伝えします。まずは注意報です。現在美濃地方全域に乾燥注意報と霜注意報が発表されています。美濃地方では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。また明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。 岐阜地方気象台発表の美濃地方の今夜と明日の空模様です。美濃地方の今夜は晴れでしょう。今夜の降水確率は 0% です。明日の美濃地方は晴れのち曇りで夜雨でしょう。明日の降水確率は午前は通して 0%、 午後は正午から夕方6時まで 40%、 夕方6時以降は 80% です。明日朝の最低気温は4度、明日の日中の最高気温は16度の予想です。この先1週間の天気です。木曜日まで雨マークが残っていますが、その後は安定した天気が続くという予報になっています。最高気温はこの先1週間平年より高いでしょう。また最低気温も平年並みまたは平年より高い予想となっています。美濃地方の週間予報です。木曜日は晴れ一時雨、金曜日の祝日は曇り時々晴れ、土曜日は晴れ時々曇り、日曜日は曇り時々晴れ、そして来週の月曜火曜はともに曇りでしょう。現在美濃地方全域に乾燥注意報と霜注意報、また愛知県と三重県の全域にも乾燥注意報霜注意報が出ています。以上お天気情報でした。ふるさとニュースのコーナーです。地元の新聞から記事をご紹介します。歓送迎会シーズンを迎え飲酒検問が行われました。中日新聞、こちらは今日の朝刊カモ版からです。年度末の歓送迎会シーズンを控え、蟹警察署は先週の木曜日の夜、蟹市の小森大橋で飲酒検問を行いました。繁華街がある蟹市中心部で始めた広見地区浄化作戦の一環です。署員14人が道路沿いに展開しました。橋を通過するドライバーに停止を求め職務質問をしました。飲酒運転のほか無免許運転や車の整備不良にも目を光らせました。検問後には覆面パトカーで交通取り締まりも実施しました。広見地区では近年飲酒運転が多発、署はパトロールを強化しています。お酒の提供、また同乗、車両提供をした人にも適用する周辺散財の捜査も徹底するということです。交通課長は飲酒運転は重大な事故を招くので絶対にしないで、運転をすれば強化している取り締まりで必ず捕まえると話していたということです。日本一の道の駅を運営する森本さんが御嶽で講演しました。中日新聞今日の朝刊カモ版からです。専門誌のランキングで日本一に輝いた道の駅を運営し、過疎の村の地域再生を成し遂げた森本健二さんのセミナー、何もないを稼ぐ力に変える逆転の地域デザイン術が御嶽町役場でありました。森本さんは元京都府南山城村の職員です。役場を退職して道の駅お茶の京都南山城村の運営会社社長につき、村特産の茶葉でプリンやソフトクリームといった特産品を開発、村の集客力や知名度を高めました。森本さんは都会から離れた立地は観光では弱点ではないと指摘、キラリと光るものがあればドライブで1時間半や2時間というのはちょうどいいと話しました。相次ぐ批判に負けなかった過去も明かし、誰かが前に立たないといけない、誰かが引っ張ってみんなが動かないといけないと開拓者の必要性を説きました。御嶽の信仰については古くからの歴史が記録され残されている点に注目、人の暮らしをたどっていくとヒントがあるのでは、何もないわけじゃない、食も体験もカテゴリーを分けて深掘りしていき商品を作れば面白くなるんじゃないかと助言したということです。 150年の歴史に幕です。中日新聞今日の朝刊カモ版からです。共に150年ほどの歴史がある七曹町の加淵小学校と上麻生小学校で15日日曜日閉校式があり、児童や地域の人たちが長く親しんだ学び屋に別れを告げました。4月に統合され七曹小学校として新しくスタートを切ります。七曹町では昨年の春、加淵中学校と上麻生中学校が統合して七曹中学校になっており、小中学校が1校ずつの体制となります。新たな七曹小学校は旧加淵中学校の校舎を改修し4月7日に開校します。そんな加淵小学校が文部科学大臣賞を受賞しました。日本学校歯科医会などが主催する2025年度の全日本学校歯科保健優良校表彰で七曹町の加淵小学校の取り組みが評価され、最高賞の文部科学大臣賞を優秀賞を受賞しました。閉校式で表彰式が伝達されました。この取り組みは統合後の七曹小学校でも引き継がれるということです。最先端医療を高校生が模擬体験しました。中日新聞日曜日の朝刊カモ版からです。病院で高校生が最先端の医療を模擬体験するオープンホスピタルが先週の土曜日、美濃加茂市の中部国際医療センターで開かれました。岐阜県内外の高校生およそ130人が参加し、現場の医師や看護らと交流しました。中部国際医療センターが未来の医療人材を育てようと、高校1年生2年生を対象に2023年から春と夏に開催しています。6回目となる今回は、医師と看護師、薬剤師ら医療技術者に加え、歯科の歯ですね、歯科のコースも設けられました。医師のコースは20人以上が参加、数人ずつに分かれて心臓カテーテル手術と腹腔鏡手術を体験しました。心臓カテーテル手術は詰まった血管を細い管のカテーテルを使って、患部に風船やこの筒状の金網を装着して拡張するという手術でして、循環器内科の、高橋部長の実演の後、高校生たちは専門のこの器具を使って、心臓の模型を使い、血管を映すモニターを見ながら真剣な表情で取り組んだということです。以上、この時間は交通情報、エリアインフォメーション、お天気情報、ふるさとニュースお伝えしました。では5時台最初の曲です。先ほど生命保険の CM ソングを特集しましたが、実は先日ですね、妻が運転していた車が停車中に追突されまして、今相手方の損害保険会社とやり取りをしています。ということで、ここではどこかで聞いたソング番外編として損害保険の、CM ソングをおかけします。花コアラが歌う花コアラの見直しマンボです。でこの歌っている花コアラキャラクターなんですけれども、実際にはシングマンというスタジオシンガーの竹内博明さんという方が歌っていまして、アニメの、ね、銀魂の劇中歌など幅広くさまざまな楽曲を歌ってらっしゃる方です。ソンポ24の CM ソングです。ソンポ24という会社は今はもうありませんので、それを踏まえてお聞きください。花コアラの見直しマンボ。
FM La La 76.8
火曜日の夕方は FM ララティータイムライン、火曜はカモトピお送りしております。この時間の相手はトッピーこと河合俊和です。今日も岐阜県可児市 FM ララのスタジオから生放送でお届けしております。さて、先ほどニュースのコーナーでお伝えしたんですが、飲酒検問が行われたのは可児市の駒森大橋ですね。可児市の駒森大橋で先週木曜日飲酒検問が行われたというニュースお伝えしました。訂正してお詫びいたします。さあ、今日はついつい避けてしまうことということで、たくさんいただいておりますね。ご紹介していきましょう。 先ほどね、もうすぐ退院されると X でいただきました高山椎名さんからメッセージいただいております。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ついつい避けてしまうことは特に急がなくていいものです。しかし、しかし、油断していて、その期限が迫ってきて、わちゃわちゃして、最悪、見逃すことも稀にあります、といただきました。これはよくわかりますね。まだ先だでええわっていう、取りかからないっていうね。ついつい後回しにして、こう、避けてしまうっていうね。向き合うのを避けてしまう。そして、これ、あと2日ぐらいありゃできるだろうと向き合った時には、これ2日でできないじゃんっていうね。その、そして徹夜っていうね、これはね本当に急がなくてもいいものっていうのはね、本当にね、なんで早く手をつけるってことができないんだろうっていうぐらいついつい避けてしまう、これ本当よくわかりますね。はい、まだまだね、お大事になさってください。今週末退院ということでね、本当に本当に療養なさってください。高山椎名さん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム熊妻さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは、こんにちは。今回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。今週のテーマ、ついつい避けてしまうことですが、私がついつい避けてしまうのは長い行列に並ぶことです。飲食店や限定品の販売、期間限定のイベント、並ばなければ参加できない、味わえない状況はいろいろですが、相当な時間並ぶのは必要な際、これ諦めてしまいます。並ばなかーんとなると諦めちゃうってことですね。そんな勝負なので、去年大阪・関西万博へ行った時は、どう行列を回避するかかなり試行錯誤しました。入場で並ぶ時間をいかに1時間以内に収めるか、これで一生懸命だったことを思い出します。もう絶対並びたないってことですね。ちなみに午前の入場で最短で入れたのは平日所要時間12分でした。すごい、万博会場に12分で入るっていう、すごい、これもうね、裏技というか、いろいろこう試行錯誤されたんでしょうね。もし入場に2時間以上かかるとなったら諦めて別のところを観光していたかもしれませんといただきました。いや、昔はこの地方の人もほんとみんな行列が苦手だったんだけど、2005年の愛・地球博でこう並ぶようになって、あ、並べばいいことあるねというこの免疫ができたっていうね、そんな話もあったんですが、熊妻さんはやっぱりそれでも行列は避けたいという、こういかにして行列をこうかいくぐるじゃないな、せずに行けるかをこう探し出すということにこう注力されてるという、まあ、気持ちはわかりますね。僕も本当に行きたかったお店で並ばなかん、2番目に行きたいお店は並ばんでもいいだったらもう2番目行きますからね。うん、お店に入るときもね、名前書くのがある時点で、あっちでガーンってなりますもんね。子供にはそれいつも怒られるんですけどもね。はい、まあでも今ネット予約とかもね、できる飲食店もありますから、計画的に行けば、そう、そんな買いくぐるじゃない。計画的に行けば、行列を回避できるという、まあそんな時代にもなりましたよね。熊妻さん、ありがとうございます。そしてこちらは池新さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは、こんにちは。先週ね、池新さんからはこの春楽しみなことということで、ここ数年恒例行事になっている倉敷への旅行が楽しみですということでね、マスキングテープの工場見学、美観地区でのサポートショップでの買い回りをメインに、この新しいデザインのテープを探したり、飲食を楽しんでこようと思っていますということで、やっぱりこの観光にはね、行列もつきものだったりするのかなというところなんですが、そんな池新さんからのついつい避けてしまうことは、スーパーなどで惣菜を購入するときのことです。肉団子やシューマイなど形のあるものは中身の個数を見て、奇数のパックは避けています。ああ、ついついこの奇数のパックを避けるということですね。なぜなら妻と二人で分けるので偶数の方がいいのです。どうしても奇数の時は最後の一つを半分にすればいいのですが、やっ ぱりね奥さんにあげたい、だけどあげるとちょっと気持ちがモヤモヤするので奇数のものはついつい避けていますということですね。まあ円満な時間を過ごすための一つのね方法ということですよね。まあどっちみちねグラムとかで惣菜っていうのは売られてることが多いけど、数を選ぶんだったら偶数にしといた方が円満だし、その自分の気持ちもねスパッとこれ2人で分けられたねというね、その気持ちがね、丸く収まるってところが肉団子だけに大事っていうことでいいでしょうかね。まとまってますかね。ねえ、いちいちオチをつけるのをね避ければいいのにって気もするんですが、池新さんありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム卵屋さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさんこんにちは。こんにちは。今週もよろしくお願いしますといただきました。よろしくお願いします。今日のテーマですが、ついつい避けてしまうこと、鍼灸のマッサージに行っています。そのため医療費控除を受けるということになるんですが、まあ医療費やドラッグストアの領収書たくさんあって、もういつも確定申告をするときにはごちゃごちゃになって大騒動です。今年もなんとか領収書を避けずにまとめて確定申告間に合いましたといただきました。これはね、そう、結局普段避けてるから、だって毎月まとめときゃさ、毎月まとめときゃさ、確定申告の時もそんなに苦労せんはずなのよねって、これ自分に言ってるんですよ。自分に言ってるんですよ。だけど1年間ねそれを避けて避けて避けて、一つの引き出しにボンボンボンボンボンボンボンボン領収書入れて、さあ2月ね確定申告避けられんっていうねことになりますから。でももう皆さん一緒ということでね、卵屋さんも一緒ということで安心しました。まあ今マイナンバーカードでね、ある程度医療費なんかこう自動で確定申告入るようにもなりましたけれども、やっぱり医療費のね、そのドラッグストアとか薬局で買ったものというのはどうしても入れていかなきゃいけませんからね、避けて避けて避けて1年間避けてきたものがこの2月3月、もう皆さんね確定申告はもう期限終わりましたからね、終わられたと思いますけどね、私も含めて、確定申告なさって皆さんお疲れ様でしたということで、玉川さんもありがとうございます。お疲れ様でした。そしてこちらは毒まむしあかんだゆうさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。桜咲き始めましたねということで、そう、昨日は岐阜、今日は名古屋でも桜が咲いたということですね。今日のテーマはついつい避けてしまうことですが、私は堤防道路を避けます。嫌いなんです。確かに堤防道路ってすっごいスピード、法定速度内のすっごいスピードで、ね、信号があんまりないのでターッと行けますけれども、あかんだゆうさん避けてらっしゃるんですね。昔名古屋で車通勤をしていた時のことです。庄内川の堤防道路を走って通勤していました。庄内川のね堤防道路も本当ワープ感覚でピャーッと行けますからね。ある夜いつものように走っていると、対向車がいきなり飛び出してきて正面衝突。怪我はなかったんですが、車は大破。駆けつけた近所の人に助けられました。その時その人がこう言ったんです。正面衝突したけどあんたは運がいい。1週間前にも事故のあったいわくつきの場所だでね、と。それ以降は怖くて聞きませんでしたが、それ以来片側1車線の道路、堤防道路は怖くてダメです。避けられるものなら避けています。いわくとは何だったのか、ではまた、といただきました。いやちょっと待ってくださいよ、もう庄内川って言っちゃった。うん、庄内川の堤防道路で正面衝突をして車が大破したのに、その近所の人にあんたは運がいいわって言われたってことは、いやもっと怖い事故がそこで起きてるってことでしょ。いやーこれちょっと怖いの種類が違う話になりましたね。確かに僕も木曽川のね堤防道路よく走るんですけど、避けられませんもんね、堤防道路って。対向車が飛び出してきたら、いやこの前もだからさっきね話したんですが、うちの妻がねちょっと追突されまして、僕も娘も乗ってたんですけれども、今ちょっと病院通ってるんですけれども、今修理出してて今日はレンタカーで来てるんですけれども、台車ね、台車で来てるんですけれども、いやーでも本当その車が大破して それでも近所の人に運がいいって言われたところは確かにちょっとね通りづらくなりますよね。この後もね皆さん本当あのご安全に運転なさってください。毒マムシアカンダユさんありがとうございます。そしてこちらも道路絡みですね。ラジオネームメガちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさんこんにちは。こんにちは。今日のテーマついつい避けてしまうことで一句です。つい避けるつい避ける道路渋滞遠回りと一句いただきました。年度末は道路工事が多い運賞があります。待っているよりは遠回りでもとついつい避けてしまいますが、ガソリンが高騰で出かけないのが一番だよねといただきました。そうガソリンスタンドは避けられんですからね。まあ道路を渋滞しているとまあつい避けてね遠回りというのがいいわけなんですが、気分的にはね気持ち的には絶対その方がいいわけなんですが、ガソリンが高い。このガソリンのね、高騰、まあ、放出が始まりましたからね、備蓄しているののね、放蓄、始まりましたから、まあ、ちょっとはね、来週、再来週あたり、だんだんと安くはなっていくでしょうけれども、というところですね。メガちゃんさん、ありがとうございます。そしてこちらは、ラジオネーム、ミルクティーさんからいただきました。ありがとうございます。ついつい避けてしまうことですが、買い物した後のレシートの受け取りです。家計簿に書いてまとめるのがめんどくさくてついつい避けてしまいますといただきました。ほんとさっきの確定申告もそうですけど、レシートをまとめるのって大変ですもんね。ただね僕は自営業なんで経費にねしないといけませんから、したいですから、これは避けずに1年分まとめてやっております。ミルクティーさんありがとうございます。5時半過ぎはアニメソングピックアップです。現在放送中のアニメ早々のフリーレン第2期からミレイさんで The Story of Us おかけします。早々のフリーレンは週刊少年サンデー連載中の漫画が原作ですね。歌っているミレイさんは東京出身のシンガーソングライターで、2019年にメジャーデビュー。グローバルな存在感を放つソングライティングとハスキーかつ重厚感のある独特な歌声が人気です。今年9月から11月にかけて全国17都市19公演のホールツアーを開催予定です。地上波4チャンネル中京テレビで毎週金曜夜11時に放送中のアニメ早々のフリーレン第2期のエンディングテーマです。ミレイさんで The Story of Us。
FM Lala 76.8
火曜日の夕方はカモトピお送りしております。さてここでちょっとね私が今回企画構成を担当している特別番組のお話をしようと思うんですが、他局なんでちょっとね大きな声では言えないんですけど、ちょっとお伝えさせてください。今度の日曜日にですね夕方なんですけれども、名古屋飛ばしをテーマにした3時間の特別番組をラジオで放送します、キャンプバスケットスペシャル飛ばされて名古屋というタイトルで、放送しまして、ほらアーティストの全国ツアーがね開かれない名古屋飛ばしよく言われますよね。そして今この地方の若者が出てってしまう名古屋離れ、さらには SNS で叩かれがちな名古屋叩き、この名古屋飛ばし、名古屋離れ、名古屋叩き、なぜ起きてしまうのか、どう立ち向かったらいいのか、未来のこの名古屋をどうしてったらいいのかという3時間の特別番組を今度の日曜日の夕方5時から東海ラジオで放送します。私が今回企画を持ち込みまして、構成も担当しております。でメインの DJ が元メーテレのアナウンサーで、現在は大同大学の教授も、されております小島和弘さん。そしてコメンテーターには名古屋ネタライターとしてね、たくさんの名古屋の本とか、書かれて YouTube でね、YouTube で、 ヤフーで名古屋に関する記事も、書かれています大竹俊之さん。そしてゲストにはですね、スタジオジブリの副社長中島清文さんに、名古屋市科学館の毛利勝弘さん、さらには、夕刊ゴジラジとかFM 愛知で喋ってらっしゃる、ゴジラジはかつてですね、渡辺翔子さん、県外出身のフリーアナウンサー、そしてヤトガメちゃん観察日記、アニメ化もされましたあの漫画の原作者安藤正樹先生などをお迎えしまして、この名古屋飛ばし、名古屋離れ、名古屋叩きについてね、未来の名古屋どうしてたらいいんだという特別番組を、今度の日曜日22日の夕方5時から東海ラジオで放送しますので、FM ランナーも聞きつつ日曜日夕方5時から東海ラジオ聞いていただけるとありがたいです、ということでちょっと小さな声で告知させていただきました。さあ、お便りご紹介していきましょう。避けているもの、ついつい避けてしまうこと、ラジオネームポムポムプラサさんからいただきましてありがとうございます。トピーさん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマはついつい避けてしまうことですが、タイムリーなところで言えば、スギ花粉の飛散がピークの時に行く耳鼻科でしょうか。確かにピークには行きたくないですよね。まだ花粉が飛散する前の寒い頃にお薬を出してもらえばいいのですが、寒い時期は風邪で耳鼻科を受診する方がいますので、やっぱり風邪ひいとる人がいっぱいいるかなと思って、どうしても足が向きません。本当は耳鼻科に行くといいと分かっていながらも、結局慌てて内科で内服薬と目薬点眼薬を処方してもらうことになります、といただきました。病院に行くっていうのはね、本当に僕も喉が痛い時とかがかつてあって、耳鼻咽喉科行きたいんだけれども、やっぱりこう風邪のシーズンの耳鼻科ってちょっと漂ってそうなイメージがねありますよね。なんで本当しっかりマスクをして対策をして、本当はね病院行った方がいいわけなんですけれどもね、だからやっぱりこう専門のお医者さんにね、良きタイミングで本当は行くっていうのが一番いいんですが、ついつい避けてしまうという気持ちもわかります。ラジオネームポンポンプラサさん、ありがとうございます。そして先ほどね、堤防道路のお話がありましたけれども、タツボーイさんからも X でいただきました。岐阜から桑名へと至る長良川の堤防もたくさんの車が通ります。自分も通りますが、あまり通ったことのないこのゆっくりね走ってる車がいると、こうつながってしまって対向車の通行もあるので、これ避けられませんね、ということで、堤防道路を走るときにもその他の車をやっぱり避けにくいっていうのはありますよね。タツボーイさん、ありがとうございます。ラストナンバーはグリーンボーイズで参加おかけします。この曲なんですが、ゲーム感覚で外国語を学べる無料の語学学習アプリデュオリンゴのオリジナル学園ショートドラマということなんですね。私立デュオリンゴ学園の主題歌です。このドラマは YouTube で配信されていまして、全4回それぞれ3分、最終回だけ1分拡大で4分でしたね。最初の動画を月曜夜9時にアップしたことで月9と言い張っておりました。ちなみに妻も子供もデュオリンゴ使っておりまして、娘はですね279日連続で今デュオリンゴをやってるというところです。歌っているグリーンボーイズは今年6月から10月にかけて、全国ツアーを、開催予定ということですね。ではお届けしましょう。私立デュオリンゴ学園の主題歌です。グリーンボーイズで参加。
FM Lala Traffic Information。
時刻は5時50分を回りました。ここからはあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して、勇気と希望を共に未来へつなぐ、蟹市ひろみ株式会社サンライズジャパンホールディングス。緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ、美の白川ゴルフクラブの提供でララエリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表5時45分現在の道路情報です。まずララエリア主要国道からお伝えします。国道41号ですが、事故が発生しています。川辺町の上川辺付近で事故が発生したため片側交互通行となっています。 国道41号は川辺町上川辺付近で事故が発生したため片側交互通行となっています。国道21号は時に向かう上りが渋滞しています。蟹市住吉南付近で600メートルの渋滞です。国道248号多治見市内で両方向渋滞しています。多治見瀬戸に向かう上りは平和町付近で南行き800メートルの渋滞、反対の蟹関に向かう下りは音羽町4丁目で北行き 1.2 キロの渋滞、その先明和町1丁目付近でも400メートル渋滞しています。21号蟹御岳バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。広見を南北に走ります県道64号蟹金山線両方向渋滞しています。南行きの上りは国道との交差点中江戸で300メートルの渋滞、その先広見1丁目付近でも400メートル渋滞しています。反対の北行きは広見5丁目付近で300メートルの渋滞です。そしてその南ですね、電爆は今渡り大森線が下り東行き渋滞しています。電爆に向かって東行き400メートルの渋滞です。そして県道84号トキカニ線も両方向渋滞しています。トキに向かう上りが渋滞しています。トキに向かう上りは今渡り駅北付近で東行き400メートルの渋滞です。蟹市道14号線は土田に向かう下りですね、こちらは西行き渋滞しています。蟹市文化創造センター南付近で西行き300メートルの渋滞です。美濃加茂市内です。県道371号美濃加茂川辺線旧国道41号は上りですね、新太田橋に向かって500メートル渋滞しています。山手線は山手町3丁目で東行きが500メートル渋滞しています。またこの場所は県道63号美濃加茂わら線は上りの南行きですね、山手町3丁目同じ場所で500メートルの渋滞です。県道83号多治見白川線は多治見に向かう上り国道との交差点明和町1丁目で400メートルの渋滞です。この県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八百津町後ろ付近にかけて災害復旧工事のため通行止めとなっています。では国道19号です。こちらは名古屋方面に向かう上りが多治見市弁天町付近で800メートル渋滞しています。一方高速道路ですが東海環状道、東海北陸道、中央道いずれもスムーズに流れています。事故の情報も入っておりません。ドライバーの皆さん引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。日も暮れてきました。早めのライト点灯を心がけてください。鉄道は東海3県平常運転です。以上ここまではあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して勇気と希望を共に未来へつなぐ蟹市ひろみ株式会社サンライズジャパンホールディングス、緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ、美濃白川ゴルフクラブの提供で交通情報をお伝えいたしました。さあではこの後の番組ご紹介しましょう。この後6時からは坂穂町の楽しい話題をお届けする坂穂ナウです。この後6時からは坂穂ナウお届けします。明日のこの時間はゆかさんのワンツーハッピーです。素敵な洋楽音楽とおしゃべりお楽しみください。この時間、この後も明日も FM ララでお過ごしください。そして来週のテーマなんですが、来週はふるさとへの思い、ふるさとに思うこと、テーマはふるさとです。来週はふるさとへの思い、ふるさとに思うこと、ふるさとあれこれでお送りします。ではお便りご紹介していきましょう。今日のテーマ、ついつい避けてしまうこと、ブラックミポラさんからです。トッピーさんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。今日もリハビリで通院でした。ついつい避けてしまうもの、それは 鶏肉と豚肉の合いびき肉を使ったソーセージです。お、やっぱりソーセージは豚肉 100% でなくっちゃいけませんといただきました。これはもうこだわりですね。ただし魚肉ソーセージや鎌倉ハムの K ウインナーは除きますよということで、好みがね、除く好みのものは OK よということですね。やっぱりこのソーセージもね、そう、あの外国のものとかもありますけど、やっぱりこう好きなもの、美味しいものっていうのはね、こだわりが出ますよね。ブラックミパラさん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム図書館記念日さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは。こんにちは。先ほど駒森大橋での飲酒検問のニュースがありましたが、私は間近で見ました。 FM ララに見学に行った後、カニのドンキホーテに寄りました。そして帰ろうとした時、お、何か赤い光が見えるぞということで近寄ってみると飲酒検問でした、ということでご覧になったということですね。さて今日のテーマ、ついつい避けてしまうことですが、私にとっては試験勉強ですかね。試験までまだ期間があるし大丈夫だろうと思ってアプリのゲームなどをしていたため、昨年の試験は落ちてしまいました。なので今年は少しずつでもやるようにしています。時たま昨年のやっぱり試験勉強まだまだ後だからいいよねという気持ちが出てきてしまいますから、これを振り払ってケアマネージャーの試験勉強をコツコツとやっていけたらと思っています、といただきました。そう、逆にその思いを避けてね、やっぱり加納さんのおっしゃる通り、やり始めればやる気は出るという人間は構造になっているということですからね、ぜひ頑張ってください。図書館記念日さん、ありがとうございます。そして青信号さんからは、あのイルカさんの丸い命というね、住友生命の CM ソング、まだ現役なんですかといただきました。そうなんです、あの企業のねイメージソングとして今もこの丸い命というイルカさんの曲は、あの住友生命のイメージソングとして現役ということです。青信号さん、ありがとうございます。そして卵屋さんからはね、やっぱりそのね、仕事の報告で使う iPad を避けたい、できたら手書きに戻してほしいなといただきました。この間東別院にも行かれたということですね。卵屋さん、ありがとうございます。 FM ララティータイムライン、火曜は鴨トピ、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ディレクター、技術構成、スタジオ担当、トッピーこと河合俊一がお届けしました。また来週火曜午後4時です。それまで皆さんどうぞご機嫌よくお過ごしください。